こんにちは。料理が楽しくなるラジオ、料理の基礎トレーナー管理栄養士の日本美です。この番組は料理や日常の食についてお話ししています。この放送の内容があなたの料理が楽しくなるヒント、そして、食への興味が高まるヒントになればすごく嬉しく思っています。本日は第180回目の放送となります。今日のタイトルです。鹿児島お茶を学ぶ旅、素敵だった茶菓子2000ということで、今日はですね、お茶とお茶のお菓子に、お茶に合うお菓子のお話をしていきたいと思います。実はですね、つい先日鹿児島に行ってまいりまして、で、私はですね、日頃は食に関するお仕事をさせてもらってるんですけれども、日本茶インストラクターっていうね、資格を持って、お茶の活動をですね、お教えする活動だったり、あとは勉強する機会だったりっていうのがあって、そういった一環でですね、鹿児島に、お茶をね、勉強しに行ってきたんですね。で、この鹿児島県というのは知ってる方も多いとは思うんですけれども、実はね、全国生産量第2位を誇る県なんです。で、1位は静岡県ということで、私たちですね、関東に住んでますとね、静岡茶ってすごくこう馴染みがあるんですけれども、もう本当に近年ですね、新茶の時期になりますと、もう一番最初に出てくる新茶が鹿児島だなっていうことで、馴染みがね、増えてきた方も多いんじゃないかなというふうに思います。で、今回はですね、お茶 の旅っていうことで、本当にですね、市場の関係者の方にお話が聞けたり、あるいは畑を訪問させてもらったり、そして生産者さんのお話を聞いたり、もちろんいろんなお茶も、飲んで帰ってきたという、非常に豊かな旅だったんですね。で、お茶というのはですね、もう知ってる方も多いと思うんですが、ざっとこんな風に作られているっていうお話をすると、茶の葉をですね、摘み取る。で、摘み取った茶の葉をですね、一回蒸すんですよね。で、蒸しまして、それを揉みながら乾燥させる工程をいくつか経て、いわゆる私たちが目にする乾燥した茶の葉っていう状態になっていくんですが、この鹿児島という地域はですね、県全体でお茶が栽培されていまして、よく知っている知覧茶っていうのがね、割とこう県の南側にあるエリアでございまして、そこでは知覧町、それから川鍋っていう、この3つの地域で作られているお茶のことを知覧茶っていう風に言うんですけれども、生産量はですね、市町村別で言うとね、日本一を誇ってるんですよね。で、知覧のお茶大好きっていう方も多いと思うんですが、知覧茶でこう入れていくとね、ちょっとこう緑が濃い感じだと思うんですね。で、これがいわゆるね、深蒸し茶って言われるものです。で、パッケージにも深蒸し茶って書いてあることが多いと思うんですね。で、それとは別にですね、実は先ほどお話ししたお茶ができる工程、新芽を摘み取って、で、蒸して、で、揉みながら乾燥させてっていう、この工程の蒸すっていうところの時間の長さによってですね、実は深蒸しっていうふうに呼んだり、あるいは、虫が浅めだねとかね、浅虫だねとかね、そういう風に言ったりするんです。で、この鹿児島県というのは、比較的ね、ちょっとこう南側だと深蒸しの産地が多くて、で、どちらかというと少しこう北側になるとね、虫が浅めっていうところが結構あるんですね。こういったところもね、なかなか現地を訪れないと知らなかったこともたくさんあって、特徴がねあるんですよね。で、この、深蒸し茶っていうのは、いわゆるですね、蒸し時間がちょっと長めなんですね。そうするとお茶として入れた時に水色、いわゆるお茶の出てきたこう液体の色が少しね、緑がかってる、緑が濃いな感じで出てくるんですね。で、これがこう結構茶葉のこう細かいものも要は混ざっていて、味のまろやかさだったり、あるいはね、お茶らしいこの緑の色が好きっていう方も多いんじゃないかと思うんです。で、かたや蒸し時間が少し短めっていうのは、名前としてはですね、あんまり聞いたことないかもしれないんですけど、普通蒸しって言ったりとか、浅蒸しって言ったりするんですね。で、普通蒸しっていうのがベースにあって、それよりも時間が短い場合は浅蒸しって呼んだりするんですけれども、要はこう深蒸しのような蒸し時間がこう 長くないと言いますかね、その分、なんていうのかな、こう香りを生かしたいような、茶葉を生かす方法として蒸しを、ね、浅めにする作り方っていうのがあるんですね。だからこうどちらがいいとか悪いとかではなくて、その地域に合ったあの作り方がされているっていうね、あの理解でいいかなというふうに思うんです。それでこの浅く蒸したあのお茶っていうのはですね、いわゆるこうちょっとこう山側にあったりとかですね、あの寒暖の差が激しい朝と例えば日中のこう寒暖の差があるとかですね、そういったようなところっていうのはもう香り高いお茶が冷てっていうようなことで蒸し時間をこう浅めにして香りを生かすっていうようなあの作り方がされてるエリアというのもね、あのたくさんあります。なのでその時のお茶の色っていうのはあの透明度が高くってちょっとこう黄色がかってる感じなんですよね。なので、そういったお茶もあるし、先ほどお話ししたチラに代表されるようなあの緑がこうしっかり出ていて、で味わい物をこう、そしてまろやかさもあるっていうような、そんなような特徴があります。もうどちらも美味しいですよね。でそういったことでですね、もうあのたくさんお茶を味わうことが、今回できましたし、あそうやってあの標高とかですね、そういったところでこうできてくる茶の葉のあの特徴もあるんだなっていうことも改めて学ぶことができました。でまた鹿児島のお茶というのはですね、先ほどあの新茶の時期の一番乗りが鹿児島のお茶っていう話をしたんですけれども、そういったですね、南側にあって県自体があの南北にこうちょっと長めな県ということもあるので、実際にですね、あの品種が、ね、多くこう育てられるっていう利点があるんですよね。なので、もうお米のように、まあ、お米で笹錦とかねコシヒカリっていうのがあるように、お茶もですね、日本で一番多く栽培されている品種っていうのはあのヤブキタっていう品種なんですね。で、それ以外にも金谷緑だとかですね、浅野花だとか、あるいは豊か緑だとか、さえ緑だとか、いろんな品種があって、そういった品種のこう早く摘み取れるものから、ちょっと遅めに摘み取れるものまでですね、育てられるこう品種の幅も鹿児島っていうのは広いっていうことがあるので、あのそういった、ね、品種の豊かさっていうのもね、すごくこうあの楽しみがいがあるお茶の産地かなと思っています。でそういった、お茶といえばですね、お菓子っていうのも欠かせない存在かなと思うんですけど、今回はお茶についても今まで知らなかったことをたくさん学べながら、なおかつですね、現地でそのお茶と一緒に、味わったお菓子の素晴らしさにも、ちょっと感動したっていうお話を少ししたいと思うんですね。でもう本当に、短い期間ね、訪れただけなので、あの全然こう部分的にしか知らないとはいえですね、やっぱりお茶にすごい合うんだわっていうふうに思ったお菓子っていうのをね、2つご紹介していきたいと思います。一つ目はですね、おなじみのカルカンですね。でカルカンまんじゅうとかですね、カルカンはね多分全国的に知ってる方がとても多いお菓子ではないかなと思うんですね。で、原材料は、山芋とですね、あとはカルカン粉っていうことで、売ってたりするんですけれども、水につけたあのお米の粉をねこうひいた粉、カルカン粉っていうんですけど、でそのカルカン粉とあの山芋と、それからの砂糖と水ですかね、それでこうそれがベースになっていて、要はその山芋が練り込まれた、蒸しカステラの、お米の粉の蒸しカステラみたいな感じですね。で非常にふわっとしていまして、でカルカンっていうのは漢字にすると軽いっていう漢字に、あと缶っていうのは羊羹の缶書くんですけど、もともとは竿物って言って羊羹とかウイローみたいにこう長く作り上げたものをこう切って、あの切り分けて食べるようなあのお菓子なだったんですけれども、今やですね、もうカルカンまんじゅうっていうことで、もうあの個包装で、お土産なんかでもですね、個包装で、1人分食べきりサイズみたいな感じで、おまんじゅうのこう丸い形に整えられていたりっていうことも多いかなというふうに思います。でこのカルカンまんじゅうになってくると、中にあのあんこが入ってたりとかですね、あるいは、あんは入ってないけど、あの金時豆をこう散りばめられてたりとかですね、あるいは生地の中にあのさつまいも、紫さつまいも まいもが入ってたりということで、結構バリエーションも今豊富になってるんですけど、今回ですね、あの試飲をね、お茶の試飲をたくさんさせていただいた中でね、あの用意していただいたね、あのプレーンなカルカン、あの本当にあんことかも入っていない、本当にこうふわっとしたあの白いですね、あの蒸しカステラのようなカルカンがですね、やっぱり、ね、お茶にすごく合うなと感動したんですね。あのなんていうのかな、お茶の味をこう言葉がふさわしいか分かんないんですけど、邪魔しないと言いますかね、本当にね、そのお茶の味がすごくよく分かりながら、優しい甘さと食感で、あの本当にね、よく合うなっていうふうに思いました。なので、カルカンもね、お土産としてね、ちょっと買ってきたんですけれども、あのこれ作れるみたいなので、というか、まあ、作れるので、あの、ね、一度チャレンジしてみたいなというふうにね、思いましたね。でまたね、美味しくできたらね、また何かあのお知らせ、あのこんな感じでっていうね、お話もできたら嬉しいなというふうに思っています。ということで、1つ目、お茶に合うお菓子が素敵だった2選のうちの1つ目がですね、まずカルカンなんですね。でそして2つ目、これはもう本当に独断と偏見で、あの全部食べたいろんなものを食べてきたわけじゃないから、あのおこれはって思うものをね、2つ挙げさせていただくんですけど、その2つ目がですね、かから団子って言います。でこれはあの知らない方も、あのもう九州の方は知ってる方も多いかもしれないんですけど、私はね全く知らなかったお菓子なんですけど、あの素敵なお菓子だったんでご紹介したいなと思います。で今回のツアーに、あの出身がですね、鹿児島県っていう方が、あの今東京でお住まいなんですけど、あの鹿児島にで生まれた方がね、あの一緒にご一緒したんですけど、彼女がですね、あのかから団子もね、あの美味しいよっていうことで、紹介してくれて、これはね、私現地のスーパーで、あの短い時間だったんですけど、ダダダダッと探してですね、あの売ってたのを買って帰ってきたんですけど、どんなお菓子かというと、まあ、かから団子っていうんですけど、パッと見た目はですね、かしわ餅なんですよ。かしわ餅って、あのかしわの葉っぱにサンドされた餅菓子で、中にあんこが入っているってお菓子なんですけど、このかから団子っていうのはですね、かからん葉とかね、かからんばっていうね、そういう葉っぱに挟まれたあの団子っていうことなんですけど、この団子がですね、もう一見あの蒸しようかんみたいな、もうあんこがあのなんていうの、こう丸いこうお団子状に、まあ、おまんじゅうとかお団子状になってるんですけど、もう見た目があんこ色なんですよね。つまりあの米粉とね、あの砂糖にこうあんがしっかり練り込まれて、それがこう葉っぱに挟まれて蒸されてるような食感が、ちょうどね、栗蒸し羊羹とかのこうクリーンじゃないところの羊羹部分のようなあの食感になっていて、これはね、またあんこ好きな方にはね、あの答えられない美味しさかなと思うんですけど、私あんこが非常に好きなので、あの感激の美味しさだったんですよね。それでそのかからん葉っていうね、葉っぱに挟まれているので、あの葉の香りも本当にかしわ餅のようないい香りがして、で葉っぱは食べられないんですけれども、なんかこうペロッとこう葉っぱをめくると、あの蒸し羊羹みたいなね、丸いこう、あの形は丸いこうお団子なんですけれども、もう味わいとしては蒸し羊羹のようなあんがたっぷりこう練り込まれたお餅になってるね、これもね、あの素敵だったです。でこれはあの調べていきますとね、このかからん葉っていうのは何なのかなっていうことで、調べていったらですね、まずあの、まあ、鹿児島の お菓子としてね、あのは珍しいと思って買ってきたんですけど、あの調べますとね、長崎県とか、ね、宮崎県なんかでもあの郷土のお菓子としてあるみたいで、結構九州 の南側ではですね、有名なお菓子なのかなというふうに思いましたが、これはね、かからん葉っていう葉っぱなんですけど、丸い葉っぱでね、ちょうどこう葉脈がね、こう縦に入ってるような、葉っぱなんですよね。でこのかからん葉っていうのは何かというと、もうね、植物名としてはね、サルトリイバラっていう葉っぱなんですよね。でこの、まあ、茨の道ってよく言いますけど、まあ、茨の仲間ということで、昔はですね、この茨って茎にこうトゲがこうあるんで、私たちもこう気をつけないとできちゃったりするんですけど、そういったね、茨の仲間で、昔はこのサルトリイバラっていうね、名前のね、あの諸説あるみたいなんですけど、その中でもあの説としてはですね、猿をあの本当に捕まえられてしまうぐらいのその茨っていうことで、そういったこう茎にはトゲがあるっていう 葉っぱらしいんですが、昔からですね薬効があるとのことで、葉にも薬効が、まあ、お薬として使えるような薬効があって、であとはね実だとかね、そういったところにも薬効があるらしいんですね。大事にされてきた植物だったようなんですが、もう一つそうなんだって思ったのが、このねサルトリーバラってね、別名がね三嫌いなんですよね。お花をされてる方だとすごく馴染みのある植物だと思うんですけど、お花を学んでいない私ですら知っている、特にですねクリスマスのリースなんかにこう枝物で少しこう赤い実がついたような枝がこうあしらわれてると思うんですけど、あれ三嫌いなんですけど、そのね三嫌いの葉っぱがねこのカカラン葉なんだっていうことを知りまして、なかなかね勉強になりました。でそういったことでですね、薬効もあって実はそういうこうなんていうのかな、お花の世界で使われて、で葉っぱはこうやってねお菓子を作る時の材料にもなるっていうね、なんて素晴らしい植物なんだろうかっていうことも思いながら美味しく味わいました。さあこの他にもですねいくつか現地のお菓子ってもちろんあって、で一つはですねさつまいもをね使ったようなお菓子もすごくたくさんお土産なんかで売っていましたし、さつまいもはねちょうどこの放送でもお知らせしたんですけれども、日本食料新聞社のオンラインふれあいクッキングっていうのをね先月私講師を担当したんですけど、その時にちょうど鹿児島のねお芋とそれからお茶をご紹介する機会があったすぐ後にこうやって直接現地に行くことができたので、でね、本当にご縁があって嬉しいなって思うんですけど、その時にご紹介したさつまいもっていうのがねやっぱり品種も豊かなんですけど、切った時のね芋のこう色もちょっとだけオレンジがかっていて、すごくこう綺麗なで美味しいお芋だったので、まあ、そういったさつまいもが育つ大地でお芋のお菓子っていうのもねたくさん見かけましたよね。スイートポテトのようなものから、パイのようなものから、クッキーのようなものからね、あるいはこう少しあんを混ぜておまんじゅうに仕立てたりとかですね、そういった本当にお茶に合うお菓子っていうのがね地域の産物でたくさんあって、まだまだ知りたいっていうふうにねとても興味深く思いました。今回は本当にいただくことができた2種類っていうことをご紹介したんですけれども、まだまだですね鹿児島の素敵な美味しいものっていうのもあると思うので、また機会がありましたらこれもまた、お話をしたいなと思います。また放送を聞いてくださってる方でねこんなのもあるよっていうね、もしも鹿児島にお住まい、あるいはもう宮崎とかね長崎にお住まいの方でも、今日のかから団子の話ですね、そういったことで何かね情報があったらね教えていただけたら嬉しいなと思っています。ということで本日はですね鹿児島、お茶を学ぶ旅、素敵だった茶菓子2選ということで、お茶とそれからお茶菓子のお話をしてまいりました。この放送料理が楽しくなるラジオは料理や日常の食についてお話ししています。ここで、お知らせがございます。毎月ですね、開催しております YouTube ライブ、今月は22日、もう間もなくなんですけどね、22日土曜日の、夜の8時から、開催いたします。よかったらぜひ遊びにいらしてください。毎回テーマを設けているんですけれども、今回のテーマはですね、私の SDGs、 食の SDGs はこれだっていうテーマにしました。ちょっとこう難しく感じるかもしれないんですけれども、要はですね無駄なく食べきるあなたの知恵を、よかったら教えてくださいっていう内容なんですよね。で例えばですね私の場合、まあ、この放送でも以前お話ししたことがあるんですけど、例えばサンドイッチのですね切り落とした耳をこんな素敵なお菓子にしてますよとかですね、あるいは納豆についてくるタレが毎回余るんだけどこれをこんな風に使ってますよとか、要はですね食べきる知恵っていうことですね、美味しく食べきる知恵っていうようなことがもし、皆様の中でありましたらね、ぜひライブ中のチャットでお知らせいただくのも嬉しいし、あるいはですね説明欄に貼ってありますフォームの方にお送りいただきましたら当日共有させていただきたいと思います。でこのライブもですね、もうここ数ヶ月毎月開催していまして、結構ねチャットに入ってきてくださる方も増えてきて嬉しいなと思っていますが、このチャットはですね YouTube のチャンネル登録、当番組の当方のですねチャンネル登録を いただくと、あのチャットにご参加いただけるので、この機会によかったらですね、あのチャンネル登録いただけたら嬉しいなと思っています。 URL は説明欄に貼っておきますので、よかったらぜひちょこっとでもね遊びに、来ていただけたら嬉しいなと思っています。そして、当方はですねオンライン専門の料理教室を運営しています。で毎月開催していますのが、切り物集中トレーニング切りトレということで、店員お二人までのですね、あのその方々のお手元を見ながら、あの切り物の包丁の持ち方、運び方、切り方っていうことをね、あのしっかりお伝えさせていただきますので、本当にあの来てくださった方には、ね、とても好評いただいている、コースというか単発のレッスンでございます。でまた、毎月ですね 1,2 回なんですけれども、美味しいお茶の入れ方レッスンというのもやっていますので、こちらもですねよかったらぜひ、お越しいただければなというふうに思います。ということで本日もお聞きいただきありがとうございました。それではまたお耳にかかりましょう。お相手は料理の基礎トレーナー管理栄養士の日本木でございました。それでは失礼いたします。